ハンター・バイデンのラップトップ修理工が反撃することを誓い、メディアのアダム・シフに対して名誉毀損訴訟を起こす、カッコ、ニュース G 翻訳、カッコ、ナチュラルニュース、ハンター・バイデンのラップトップスキャンダルの焦点となり、フォールアウトによってビジネスが台無しになったコンピューター修理工は、彼の名を騙した人々と戦っています。ジン・ポール・マック・アイザックは、ハウス・インテリジェンス委員会のアダム・シフ委員長、カッコ、D ・カリフォルニア、と3つのメディア、カッコ、CNN、デイリー・ビースト、ポリチコに対して、彼が2019年に彼の店で放棄されたラップトップのハードドライブコピーを、当時のトランプキャンペーン弁護士のルディ・ジュリアーニに引き渡した。ハードドライブには、父親である現在のジョー・バイデン大統領と推しのジェームズ・バイデンに巻き込まれた怪しげな商取引を示す大量の忌まわしい資料が含まれていました。それらの取引のいくつかは、ロシアや中国を含む潜在的な敵の政府に関連する数字を含んでいました。また、ウクライナの企業との取引もありました。これは、ジョー・バイデンが、納税者が資金を提供する援助と武器で数百億ドルを送金するまで、ロシアとの紛争で側を選ぶことに熱心である理由を説明するのに役立ちます。また、このラップトップには、ハンター・バイデンや様々な性的パートナーを巻き込んだ多くの犯罪写真が含まれていました。一部の報告では、一部の写真には未成年者との不適切なセクシュアリティが含まれていることが示唆されています。ラップトップから収集された最初の詳細は、最終的にトランプ大統領から盗まれた11月の選挙のわずか数週間前の2020年10月中旬にニューヨークポストによって公開されました。ビッグテックは、ツイッターでこれらのレポートを検閲するために迅速に動き、ザポストをアカウントからロックアウトしました。一方、51のインテリジェンスコミュニティのディープステートの人物は、情報がロシアによって埋められたと主張する手紙を発表しました。その後、企業メディアは、ジョー・バイデンが大統領として妥協することは明らかであったとしても、その偽りの情報活動を使用して軽視し、その後、愚かな詳細を無視しました。一方、シフは次々とニュース番組に出演し、資料がロシアの偽情報であると確信を持って主張しました。これはすべて、マック・アイザックがモスクワの騙しとして攻撃されたためです。告発は、破壊者によって日常的に攻撃されていた彼のデラウェア修理店の閉鎖につながり、彼は1年間家族と一緒にコロラドに亡命しました。そして今、彼は満足を望んでいます。真実を明らかにするために戦った後、私が今望んでいるのは、国の残りの人々が、国に実際の結果をもたらす実際の物語を阻止するための社会的及び主流メディアによる集団的かつ組織的な努力があったことを知ることです。1歳のマック・アイザックはザ・ポストに語った。これは、情報コミュニティの51の元柱が主導し、政治的に動機付けられた DOJ と FBI の言葉と行動に裏打ちされた凶暴でした、と彼は続けました。私はこの訴訟で、その共謀、そしてさらに重要なことに、誰が更新命令を出したのかを明らかにしたいと思います。アウトレットは詳細を提供しました。コロン、マック・アイザックは、バイデンの息子ハンターが2019年4月に修理のために彼の店に添えようとしたと、合法的にラップトップを所有するようになり、二度と戻ってこなかった。ラップトップの資料は、バイデンが息子の海外での商取引について知っていたことについて深刻な疑問を投げかけました。その間、彼と大統領の兄弟ジム・バイデンは、しばしば彼の強力な名前を呼びました。マック・アイザックは2019年12月にラップトップのハードドライブのコピーを FBI に渡し、8ヶ月後、当時のドナルド・トランプ大統領の弁護士であるルービー・ニューリアニに警告しました。彼はハードドライブのコピーをザ・ポストに提供しました。ツイッターは当初、私の行動をハッキングトラベルズ化していたので、情報が漏洩した後の最初の日、私はハッカー、ドロー、犯罪者であるという考えを中心に、憎悪のメールと殺害の脅迫に襲われました、とマック・アイザックは明かしました。シフはまた、説明が必要、だとマック・アイザックは述べた。インテルがいなかったため、インテル委員会の委員長は CNN とその視聴者と完全な嘘を共有することにしました、とマック・アイザック氏は述べています。優先大統領候補の保護で発行された嘘